はい、では第5話、コピーライティングの競争とライバルの存在を話していきたいと思います。やっぱりね、コピーライティングとはね、競争してなんぼですからね。競争してどれだけの成果が得られることが重要になってくるんですけどもね。やっぱりライバルっていうのはどうしても出てくるものだと思うんですよ。ライバルですね。まあ競争して勝たなければいけないということで、まあ前回までね、第4話までね、いろいろなことを話していったんですけども、まあ何でしょうね、最初はやっぱり小さく始めるということでね、狭い業界からね入っていくことをおすすめしますとね、何度も言ってるんですけども、まあコピーライター成り立てなんであれば、まずはメルマガとかブログの執筆からでもいいですし、まあそういうとこから始めて、それで自信がついてきたら依頼を受けるとかね、依頼を探すとかね、まあ、コピーライティングでいろんな会社のセールスレターを書かせてくださいとかね、頼んでみるとか、このセールスレターに変えて、このセールスレターを試しに売って反応率を見てもらえませんかとか、そういう提案もできるようになってくると思うんですよ。まあというわけで、まあ最初は特にですけども、競争の激しい業界に入ってしまうと、まあ、大人と子供の相撲くらいのね、差が最初あるので、ね、最初からかなうわけがないんですよ。トレーニングすることが日常になるっていうことが望ましいですね。まあシンプルに最初は大変でしょうけども、やれることっていうのは結局決まっていて、書くことだけなんですよね。まあ逆にですけども、たくさん書けば書くだけ人間っていうのは成長します。まあ成功の確率を上げるためにはシンプルに書くことのみだと思います。まあ、書くしかないんですよね。書いて書いて書きまくる。これだけです。シンプルに言うなら。まあ、ただ間違ったことを書いてはいけなくて、まあ、写経の話はしましたけど、写経先は選びましょうと。で、次に大事になってくるのが、ボレットと呼ばれる、まあ、何かというと、ボレットは何かっていうと、メリットの箇条書きのことなんですけども、まあよくあるセールスレターとかのね、真ん中あたりのチェックマークチェックマークチェックマークって書かれて、まあ、びっくりするようなね、人を驚かせるようなね、メリットの箇条書きのようなね、ものはね、あるんですけど、まあ人の反応を知覚的に引き出すキーワード、そんな言葉を自由自在に作り出すための7つのキーワードコンセプトとは、とか、これを知るだけでそんなキーワードをまるで辞書を引くように自在に書き出してしまうことが可能になりますとか、文章一つで信用を勝ち取っていくためには必要不可欠な読み手の共感と信用を作り出すために4つのファクターとは、それは決して難しいことではありません。誰からも好かれる人は例外なく誰もがこの4つのファクターを無意識的にこなしているからですとか、まあこういったね、チェックマークによく書かれている、まあ、連続したボレットと呼ばれるメリットの箇条書きのことなんですけども、これもね、写経にプラスしてね、毎日5分10分でいいのでね、まあ、筋トレの感覚でね、始めていくっていうのはね、次のステップとしていいと思います。まあ、これもスワイプファイルの中からね、選ぶと良いと思います。まあ人間何でもね、すぐにはね、うまくならないんで、最初からうまいものを書こうとはしなくていいと思うんですけども。まあ、ですので最初は、写経先から、まあボレットの要素を拾ってくると言いますかね。それを真似して、まあ次にオリジナルとして、まあボレットを参考、ボレットというか写経先を参考にして、ボレットをオリジナルで書いてみるっていうのもいいトレーニングになると思います。毎日5分でも10分でもいいですし、まあ理想を言えば1時間とか2時間でもいいですし、3時間とかでもいいですし、書ける人はいくらでも書いてもらえればいいと思うんですけども、まあ最初はね、本当苦痛になってしまうとちょっと後々ちょっと良くないんでね、最初は20分30分でもいいと思うんですけども、毎日トレーニングしてると楽になってきますし、まあ慣れてきますし、まあ最初は肝心ですね、やっぱり。最初は、なるべく 小さく小さく始めてやっていくのがいいと思います。まあ、よほどの病弱でない限りね、誰でもトレーニングっていうのはね、できることなんでね、まあ、根気強くやってもらいたいと思うんですけども、まあ、これとコピーライティングっていうのは、とても、まあ、似ていると言ったらちょっと違うんですけども、じわじわと能力が上がっていく感じなんで、ですので焦らずトレーニングを行ってほしいというところです。まあ今まで話した内容で言うと、修行は写経とボレットです。まあボレットはね、やっぱりボレットだけ書いてセルセーター書けるようになったっていう人も中にはいますからね。それぐらいボレットっていうのは重要ですね、とても。ボレットはあとは何だろうな、一箇所でもね、たくさん何十何百とまでいかなくても、セルスレターに散りばめられてると思うんですけど、まとまって書いてる場合もありますけども、それで、やっぱり全部を読まないんですよね、人は。全部を読まないんですけど、たまたま読んだ一行が気になって買うとか、そういうケースは大いにあるんですよね。ですので、とにかく、できる限りたくさん書き出すと。それがポイントになってきます。まあ仕事はね、コピーライターの仕事っていうのは、コピーを書いて、クライアントに売り上げというメリットをもたらすことなんですけども、まあそれが達成できるのであれば、いつどこで仕事しようが関係がないという、一切の制約から解放されて仕事ができるという話も前回したんですけど、あとはお客さんと商品の間にある溝を埋める堀の役割を担ってると。まあスキルさえ磨けば、これ以上自由で興味深いと言ってもいいぐらいのライフスタイルを持つ職業はないと思えるほど素晴らしいと思います。もう旅をしながらね、稼ぐ職業と言ってもいいかもしれないです。まあ分野の特定っていうのは言ったんですけども、2つ3つあるといいですよっていう話をしたんですけど、これはなぜかというと、それをしないと安いコピーライターになってしまうからですね。何事にも中途半端に手を出していると、なかなか力がつきづらくて、安いお金しか儲からないという事態が発生する恐れがあるんで、できるんであれば、まあ2つ3つ専門分野を持ってやると最初はいいかもしれないです。もちろん何でも書ける人もいるんですよ。何でもマルチプレイヤーじゃないですけど、何でも書くっていう人もいるんですけども、まあそういう人はやっぱり少数派だと思うんでね。まあ安いコピーライターと年収数千万以上のコピーライターの違いっていうのは、分野の特定をしているかどうかっていうのにかかっていると言っても過言ではありないと思います。知らない分野であったり、興味のない分野のコピーを書いても反応率を上げることはなかなか難しいです。収入アップにもつながらず、器用貧乏になるだけというケースももちろんあります。まあだから選ぶんですよね。勝てる市場を探すということですね。まあもちろん自分のね、パッションがあるっていうのが一番いいんですけども、これは自分が好きだから書きやすいとか、これはちょっと自分には全く興味がないから書きづらいとかあると思うんですけども、とにかくできる限り利益率がね、まあたくさんあって、なおかつ、まあコピーライターの参入が少ないっていうところを狙っていくといいと思うんですけど、まあ何でもいいんですけど、ニッチに入ればニッチに入るだけいいですね。まあ例で言えば、業界で言えばダイエットとかトレーニングとか趣味とかスポーツとか福祉とかでもいいんですけど、これを分野にすると、例としてですよ、ダイエットのサプリメントだったり、トレーニング業界のピラティスだったり、趣味業界のピアノであったり、スポーツ業界のゴルフだったり、福祉業界の食料寄付のための募金であったり、これをさらに種類でニッチに例として挙げるなら、まあダイエットのサプリメントの YouTube 広告とか、トレーニング業界のピラティスの女性雑誌の広告だったり、趣味業界のピアノであればピアノのチラシだったり、スポーツ業界のゴルフであればゴルフの上手くなる情報商材広告だったり、 福祉業界の食料寄付のための募金であれば街頭チラシだったり、絞り込んでいけばいくほどポテンシャルは高まります。これ結構重要ですね。どんどんどんどん絞っていくっていうことですね。絞れば絞るだけライバルもいなくなりますし、まあ、ライバルが皆無だっていう場合も出てくると思います。これをやっていけば。まあ、今のところちょっと重要だったんでね、聞き直してもらってもいいかもしれないですけども、まあ、クライアントへのアプローチということで、まあ、クライアントへのアプローチ、まず何をやるかっていうと、まず分野を指定すると。誰にアプローチをかけるかを考える前に、まず自分がやりたい業界であったり、自分の分野だったり、自分の種類だったり、自分の得意ジャンルを決めて、具体的にどういうコピーを書きたいのかを決めるということで、これだっていうものを見つけるということですね。まあ次のステップとしては、アプローチを当てるかける相手を探すということで、まあ自分のジャンルを決めると、その分野で自分のコピーを欲しがっている人はいないかという探すということで、まあ一例としては、そのジャンルのキーワードをいろいろとね、打ってみて探すと。まあそこからさらに自分がリスペクトできそうな人だったり、信頼できそうな人だったり、仕事を一緒にできたらいいだろうなと思える人を絞り込んでいくと。そして次のステップで、まあステップ3ですね。レポートを書いて、まあこれを使ってみてはいかがですかっていうような感じで送ってみると。まあ私はある分野で研究、この何々の分野で研究をしているものですけども、まあ、今回これに関するレポートが来ましたので、よろしかったら使ってくださいと。まああなたの会社の考えにとても納得してますと。まあ私の名前は使用しないで結構ですと。著作権もないので、ぜひ使ってくださいと。まあ、コピー書いてあげますよなんて言うと、上から目線ですし、まず相手はいまいち理解できないんですよね。まあですので、自分の価値を上げるっていうことを第一に考えて、まあなので、その人の会社が販売する商品に関連した、まあ深いレポートっていうんですかね、反応が取れるようなレポートを送付することで、こっちの価値を徐々にまあ高めていってもらうというんですね。まあレポートっていうのは、それを読んだ見込み客がその商品を買いたくなる流れにしていくということで、まあそうすることで、まあそこの中小企業の社長さんなどに、これは使えるかな、使えるんじゃないかなって感じてもらえる、まあありがたいなっていう気持ちを抱いてもらえるということで、まずはそこからスタートするということがステップ3ですね。まあ、ステップ4では、さらにあと数回有益なレポートなどはね、無料で差し上げると。まあ、最初のレポートが気に入られたら、もう一つ書いてもらえますかと聞かれたら、そのまた作ってあげると。まあこれは当然無料でやると。その後さらに2回3回でも4回と無料で作ってあげると。まあここでやっぱり報酬を提供っていうかされると思うんですけども、提案されると思うんですけども、報酬は最初は受け取らないと。なぜなら安いもんだな、どれぐらいの価値があるかっていうのは、まあお客さんは理解してないんですよね、最初は。だから数万円の価値なんじゃないか、数千円の価値じゃないのかとか、まあ、貧乏コピーライターになってしまいますからね、ここがわからないと。まあ、どれだけ報酬の受け取りを待つかで、後からもらえる報酬の額が決まると言っても過言でもないです。まあお客さんはね、お客さんというか、自分たちのお客さんになる社長さんたちは、私たちの価値をまだ理解してないんですよ、この段階では。コピーってのは何かっていうのも知らないし、売り上げがどれだけもたらすかっていうのもまだ分かってない段階なんですよね。ですから、あなたの価値が、まあせいぜい数千円から数万円程度かなって、まあよく分かってない状態で、まあ契約してしまうと損をしてしまうということで、まあその小銭というかね、数千円数万円受け取ってしまうと、 そこで、ああ、これぐらいの価値の人なんだなって終わってしまうんですよね。ですので、受け取らない一択ですよね、最初は。とにかく、いや、もういくつでも一つ書きますから、一つは書きますから、で攻めていくということですね。まあ、お金はいいですと。ぜひこれを使ってくれればそれでいいんだよって言って、相手もだんだんそれで、まあ、価値が分かってくるっていうんですかね。何回も使ってくると、やっぱさすがに価値は分かってくるんで、まあ、その人がこれまでね、コピーライティングとかダイレクトレスポンスマーケティングっていう概念を知らずに商売をしてたら、あなたがどれだけ初心者であっても、まあ、今回のコピーを書けば、必ず何らかのプラスの結果が持たされるはずなんですよ。まあ、その結果を見て、相手はだんだんあなたに価値を感じ始めるんですよ。でも、そこでもさらに待つんですよ。さらにこれも使ってください、これもやってください、これもやってくださいって、どんどんやらして、こっちの価値を限界まで高めていくことが重要になってくるんですよ。相手はこれでいくら儲かった、いくら儲かった、どんどんどんどん増えていくと、もうお願いだから報酬を支払わせてくださいっていうふうになってくるんで、ここで最終的に話をして、了解しましたと、交渉に入っていくんですよね。まあ、それまでは決していくらお金にあなたが困っていても、いくら貧乏でも中途半端な報酬っていうのは受け取らないってことを心に留めておいてほしいです。まあ、これが高収入のコピーライターになる必要な条件ですね。まあ、この段階でもね、まだ相手をしっかり選ばないといけないですよね。まあ、パートナーとしてやっていけそうかとかね、まあ、自分の基準に合う人かとか、信頼できるのかとか、まあ信頼できるかっていうのは大事だと思うんですけども、それをしっかり見極めた上で、まあこの人ならいけると思う人を1人2人ぐらいまで、まあ最高でも3人ぐらいかな、まで自分の顧客とすると、まあノーと言えないアプローチを取るということで、報酬受け取りシステムとしては当然、まあ、結果主義っていうことに徹してください。成果報酬のシステムを作るということで、まあ、コピーがもたらす成果のパーセンテージでお金をもらうと。成果が出なければ、報酬はゼロでいいですと。まあ、すべてのリスクは、こちらが負う形を提案するということで。まあ、まず結果を出しますから、その一部を私にくださいというような内容です。まあ、一回書いてからとかじゃなくて、コピーを書いて実際に、まあ、それを書いた結果、成功や売上の一部を報酬にしてもらうという形ですね。まあ、これで相手は、まあ、固定の収入にしない、収入というか支払いにしないことで、リスクを背負わないで済むと、売上に変動させるということで。で、そうなると使わないと損だなっていうふうに思ってくれると思うんで、リスクはないなっていうふうに感じてもらえる方法だと思うんで、こういう方法を取ることを推奨します。まあ、報酬の割合についても相手にとって得する報酬だっていうふうに思ってもらえる設定にするっていう。まあ、よくあるのが、売上の10%とか、物販ではよく言われるんですけども、情報商材なら25%とか、前も話したと思うんですけど、まあ、売上が上がった分の25%くださいとか、20%くださいとか、そのパーセンテージは、私に払っても、まだ、そういう売上が、どんどん伸びている状況には変わりないですよねっていう、言われるものに設定するということですね。まあ、要は売上伸びた分から、いや、まあ、3分の1、4分の1もらっても、その分売上伸びてますよねっていう話ですね。まあ、そう考えた方が、まあ、数字も、こっちの収入も高くなるし、お客さんも受け入れやすい 話の内容になってくるということで、まあ、あとポイントとしては、自分を守るための契約書っていうのは基本的には作らないと。基本的には相手が求めてきて、その内容が自分の感覚的に合う範囲のものであれば、まあ交わしてもいいんですけども、こっちから一方的にね、主張したり、権利を主張したりとか、そういう取り交わしは一応はしないというのが基本だと考えてください。まあこれで裏切られたらどうすんだって思うかもしれないけど、それはそれでいいやぐらいの気持ちで、そしたらまた次を探せばいいやぐらいで、まあ全面的に相手を信頼するっていう方向で話を進めていくっていう。まあ、人間っていうのは自分を守りたいとか、保障が欲しいとか、安定させたいとか、安全な場所にいたいとか、まあこれはね、成功を遅らせる大きな原因になってるんで、まあ自分のことを考えてるからやっぱりうまくいかないっていう部分もあるんで、まあ相手が払わなかったらまずいからとか、こういうふうに思うぐらいなら最初から組まない方がいいですね。それが相手であるのであれば、保証が欲しいとか、権利を守りたいとか、相手に釘刺さなきゃ気が済まないとか、そういう考えは基本的には捨てた方がいいと思います。そうした方が結果的にメリットがあると思います。そういうきちんとした人と付き合えるようになるし、まあ、切るべき相手はできるだけ早い段階で切った方が、いいと思います。まあ不信感とかね、喧嘩する内容に喧嘩するようになってしまうとちょっと良くないんで、最初から自分から権利を保障したり守りたりとか、保障されたりとか、そういうのは考えない風にするのがいいと思います。まあ騙されても、しらまあそれはもうそこまでの話だったということで、構わず進んで、それに執着せず、次のお客探しを始めるということですね。じゃあもういいですと、すぐに切り替えて、また最初から始めて、次のお客さんを探すということです。自分の権利などには固執しないということですね。まあ、その過程でね、人を見る目もどんどん養われるし、スキルもどんどん上がっていくんで、まあ、長期的に見て一番儲かる方法っていうのはね、自分が引き下がっても、まあ、最後には大きな収入が待ってるということなんで、そういう見る目が養われたりね、コピーのスキルがどんどん、たとえ裏切られたとしても、自分にとってメリットなんですよ、それは。相手を見る目が養われるし、コピーのスキルも上がっていくし、自分にメリットしかないというふうに考えることによって、まあ成功志向になっていくと思うんで、まあ、小さな失敗、小さな裏切りや、まあそういう騙されたりとかね、約束とか破ったとか、執着してるとね、なかなかね、前進できないんで、まあそういうことを考えるよりかは、その時間を、まあもっと良い人と出会うチャンスを作るということに当てるということで、まあ切り替えがポイントですね。パッと切り替えて、次次次って、行く人の方が結果的に伸びると思います。まあ次のステップといってね、まあ素晴らしいね、出会いであったり人間関係をね、夢見て、最初やっぱり問題が出てくるかもしれないですけども、まあもちろん最終的にはいいクライアントにもまず出会えると思いますし、まあ最初はまあ、騙されても仕方ないなぐらいの気持ちでやってもいいかもしれないです。あと、やっぱり自分のね、まあ、社員じゃないよっていうことで、自分は自由だっていうことを主張しておくことは重要です。とにかく、望む結果は出させるから、それ以外は全て自由にやらせてくれって最初に確認を取っておくということは大事です。あとは、書いたものを勝手に変えないでくださいっていうことも大事ですね。勝手に変えられると成果が上がらなくなってしまうんで、素人に。 書かせても、内容を変える権利も与えないようにするっていうのも重要です。そうじゃないと利益が下がってしまうので、まあ、これが守れないんであれば、もう、まあ、組むのやめてもいいぐらい重要なことだと思います。で、もっと大事なことになってくると、まあそうですね、この世にいつまでも残り続ける文章を書くっていうことを念頭に置いて、文章を書くっていうことが重要になってきます。そうですね、自分が生きてる間ずっと文章として残り続けるような、それぐらいの気持ちを込めて、魂を込めて文章を書くと、そういう気持ちを持って書くと、まあ結果が出るスピードもおのずと速くなると思います。何度も繰り返して読みたいと思わせる文章を書くということで、まあ理解が深く描かれているようなレターを書くといいということですね。まあ前も話したんですけども、人は何のために生きてるのかっていうと、理解されたいからで、人は理解されるためなら何でもやれるということで、まあこれも前話したかもしれないですけども、まあ宗教で自殺があって、集団生き残った人がインタビューした結果、なぜ自殺したかというと、まあその教祖だけが理解してくれたからだっていうのは有名な話だと思いますけども、理解さえできれば、理解さえしてもらえれば、商品なんていうものは簡単に売れるっていうふうに言われています。まあ相手のことさえ理解できればっていうのがネックなんですけども、まあここがやっぱりすごい重要になってくると思うんですけども、理解ですね、理解です。この話がやっぱり今回最も大事なものの一つになってくるかもしれないんですけども、理解さえできれば商品なんて簡単に売れるぐらいの感覚でいいと思います。マーケティングっていうのは売れる骨組みです。コピーライティングは人間関係を構築する技術であり、維持するっていうので、理解が必要なんですよね。理解さえしていれば、まあ、命の代わりにお金を払うくらいっていうのは本当喜んで渡してくれるんで、まあ、世の中はみんな孤独だっていうことで、もう仲いい友達何人いるのって聞いて、まあ成人した人でしょうけども、平均で0.6%っていうデータもあるぐらい、まあ友達っていうのが少ない人が大勢いるということで、まあどうやったら売れるかっていう、まあ、アングルではなくて、どうやったら相手を理解できるかっていうふうに考えるのが適切だと思います。理解をレベル別で表すと、まあ、最初のレベルで相手を理解しようとしていない、次のレベルで相手を理解しようとしている、だけども理解できない、まあいらないプレゼントだったり、表面的だけ理解してくれたり、売れないとか、次のレベルで相手が理解されてると感じているという、嬉しく思ってくれたり、好意を抱いてくれたり、信頼してくれたり、まあ、友人であったり恋人であったりするわけですけども、まあ次の最終段階で相手本人さえ理解してないことを、まあ自分が理解していると、ここまでできると、まあ売り上げで言うと数千万数億という売り上げが立つぐらいのレベルだと言われてます。相手本人さえ理解してないことを理解しているという、理解っていうのはそれだけ意味というか価値があるものであり、理解っていうのはとても、まあ、この講座でもネックになってくる一つだと思います。これはどうすればいいか、理解できるのかっていえば、リサーチのなせる技だと言えますね。まあ、4割リサーチっていう話もしたんですけども、マインドセットが理解のスイッチをオンにするんですよ。これも全てつながっていて、マインドセットに始まり、ここでリサーチというものにつながるんですよね。まあ、マインドセットが、もう一度言いますけども、理解のスイッチをオンにするということで、 まあ、3つの鍵というものがあるんですけども、1つ目が自分を消す、自分のエゴを消すということで、2つ目に全部受け止め、受け入れるということで、逃げずに全力で受け入れるということで、そうですね、人間関係にこれができると奇跡が起きると言われてます。そして3番目に鍵で相手になるということで、まあ、相手の同化するイメージで、まあ、相手の心の中に入っていくイメージで、これが理解で、新しい商品が売れるだけで、出すだけで売れるという極意なんですよね、理解が。理解してると感じられる人からは、まあ、新しい商品が出ただけでもう無条件に買ってしまうという人ですね、ファンですよね。ファンとなってくれてる人が理解者とも言えるかもしれないです。まあ、あなたの商品が欲しいから、まあ、いくらいくらでも無条件に買いますという人はファンですよね。こういうファンが多ければ多いだけ儲かりますし、まあ、理解が深ければ深いほどメルマガ1本出すだけで、ここまで来て初めてメルマガ1本で100万円とか、そういうレベルになってくると思います。理解ですね。まあ、長期的成功の極意として、信頼関係ができてない状態で相手の痛いところをつかないということですね。まあ、あなたこうですよねなんて冷静に考えて正しいことであっても、信頼がない状態で言われると素直に受け入れたくないっていうのが人間の心情です。まあ、そこで、まあ、どうすればいいかというと、感情の解放をするということで、これはピンポイントのコピーという場合もあるし、相手にとってピンポイントついた内容かっていうのを含んだ内容になります。まあ、最初はね、もう命がけとまで言わないけど、気合を込めて、もう全力で最初は気持ちでレターを書くと、まあ、その気持ちがレターに宿ると。まあ、成功してる人と他の人との違いは何かっていうと、今まで抑圧していた欲求をしていたことの解放によるということで、相手が無視できないコピーということで、相手の欲求を理解して自分の中にある欲を認識すると相手のことも分かると言われてます。相手の言ってほしいことを代弁するとかもそうですね。自分の感情をまずは理解して、どこまで受け入れることができるかっていうのが重要になってきます。自分の中で受け入れてないことを理解する認識をすることっていうのは大事で、まあ、人に何の批判もされずにリスクがないなら何をしたいかっていうことを箇条書きにしてみると良いという和訳も昔ありました。まあ、100個自分で出してみてくださいということですね。自分の中で受け入れてないことを理解する認識ですることですね。もう一度言いますと、人に何の批判もされずにリスクがないなら何をしたいかということで、まあ、それを箇条書きにするということで、そういうワークも昔あったということで、やってみるといいかもしれないですね、100個。そしてそれを100個出したものを受け入れるということで、まあ、友人にシェアしてみるとね、いいかもしれないですね。見込み客にもそんな欲望はあるんで、誰にでもエゴはあるんで、全てのエゴをあなたが受け入れるっていうことで、ちょっと分かりづらい部分だと思うんですけどもね、まあ、集客や販売が実際に売れるようなテクニック、コピーライティングの最終形っていうのはお客さんを動かすことなんですけども、まあ、この最終形を忘れてしまう人が多々いますね。いつまでもセールスをしないと売り上げが立たないです。 まあ、最後の相手の迷いを背中を押してあげるっていうことも大事な仕事になってきます。まあ、人は物ではなく、その先の感情を欲しがっているっていうのもよく言われることですけども、まあ何でもいいんですけどもね、人は様々な商品が欲しがっているように見えて、実は何がしたいかっていうと、自分の感情が動かされたいと思って商品を欲しがってるんですよ。ここちょっと難しいですよね、話が。ここちょっと話が難しいんですけども、ちょっとゆっくり話していきますね。人は様々な商品が欲しいのではなくて、自分の感情が動かされたいと思ってるんですよ。感情ですね、感情。まあ、もっとね、踏み込んでいくと、高級ブランドなんていうのはいい例だと思うんですけども、まあ、あんな高いものがね、人がね、単純に欲しいんではなくて、優越感に浸りたいなどの感情で動いてるんですよね。感情です、感情。感情が動いてるから、人は欲しくなるんです。で、まあ、コピーのコツということで、まあ、2つの欲を知ろうということで、2つの欲っていうのは、欲しいという欲と避けたい欲ということなんですけども、まあ、どんなものがあるかというと、まあ、たくさんあるんですけども、一人になりたくないといった欲だとか、避けたい欲だとか、まあ、ゲームがやりたいとか、そういう欲だったり、人より優れていたいとか、人に負けたくないといった欲だとか、まあ、得たい欲や避けたい欲っていうのは多々あるんですけども、避けたい欲っていうのは、得たい欲の2倍強いというふうに言われています。まあ、単純に考えると、1万円もらえますよって言われるより、1万円失いますよっていう方では、断然後者の方が怖いと思います。文章で避けたい欲を入れないと、売れる文章がなかなか書くのは難しくなりますね。反応がやっぱり、もらえますよより、失いますよの方が強いんですよね、やっぱり。そうなんですよね。失う欲っていうのはやっぱりどうしても強いんでね、怖い欲とかね、何々を失いますよとか言われるとちょっと反応してしまうっていう人は大勢いると思うんですけども、まあ、コピーライティングっていうのはね、まあ人と人とを結ぶ仕事なんですけども、商品と人とを結ぶ仕事なんですけども、まあ人生のパートナーとしてね、まあ、選び取ってもらえるような手紙を書くことであり、まあ、人生のパートナーとして選び取ってもらえるのに必要なことを書くという、まあ、それは何かと言われると、まあ、どのようなバックグラウンドで、どういう考え方で、どういった見た目で、どこに向かっていて、どういうことを提供してくれて、何を提供できて、とかいろいろあるんですけど、まあ、すべてなんですよね、コピーライティングとは、そういったもの。それらをセールスレターに散りばめることによって成り立つものなんですよ。それを書かないとお客さんは理解してくれないんですよね。そうするとどうするかというと、決断ができないということになってしまうんですよね。わからないから。理解しないと、まあわからないと決断ができないから。だから、もっと、まあ趣味は何だったり、何を食べて、どんなものを食べていたり、普段、どんな音楽を聴いてたり、どんなスポーツをやるのかとか、そういったことを知る必要があるんですよね、やっぱり。で、そういうことを踏まえた上で、セールスレターに散りばめていくんですよね。そういったものがセールスレターになってきます。ちょっと難しいですよね、ここら辺。解説がちょっとややこしいんですけども、あなたの仕事っていうのは、相手を騙すのではなく、こちらが有利になるように相手を誘導して、売り上げを上げることでも、収入を上げることでもないんですよ。まあ何かっていうと、まあ、思いを伝えるメッセージなんですよね。人生の伴侶として、伴侶っていうのはおかしいですけど、 人生を共にするものとしてあなたに選んでもらいたい、私はこういうものですと、まあ、あなたにとってこういうことができるかもしれないし、私はこういうことを考えていてこういうものを売っていますと、こういう商品がでこういうものがあってこういうサービスがあってこういうメリットがあってこういうデメリットがあってというような内容を全てセールスレターの上で伝えていくんですよ。まあ、商品とお客さんを橋渡しをする、まあ、伝えるレターなんですよね、セールスレターですから。まあ、セールスレターで全て伝えるということですね。長くなるのは仕方ないことなんですよね、こういうことがあるんで。まあ、こういう値段でこういう返金をしようかっていうなど、全て伝えなきゃいけないんで、まあ、商品のことを全て知り尽くして、伝え尽くして、パソコンの向こう側にいるお客さんに対して、こんなすごい商品があるよってことを伝えるレターを書いてあげることがあなたの仕事になってくるんですよ。まあ、商品に惚れろというのはよく言われるんですけど、まあ、商品を大切に思えるように、こんないいものがあるんですよ、人生の変えるものになるかもしれませんと。よかったら手に取ってもらえませんかっていう。まあ、橋渡し役として、そのお客さんが興味を抱けるように、彼らがそれを手にしてくれるように、そのレターを書くんですよ。それがコピーライターの仕事というものなんです。まあ、キャッチコピーっていうのはね、思いを伝えるレターのタイトルに当たるんですよ。たくさんね、たくさん目にするレターの中で、とにかく興味を引かなければいけないという、そのためのテクニックが存在するということで、まあ、あとは、まあ、人っていうのは孤独の中で日々生きてるんですよ。世の中にはあまり知られてないですけど、素晴らしいたくさんの商品が存在します。その2者をつなげるのが、何度も言いますが、コピーライターの仕事です。まあ、コピーを書く準備とは何かというと、まあ、まずは、ワードまたは、オープンオフィスですね。これは無料で使えるワードと似たような類似のソフトですけども、まあ、オープンオフィスですね。で、次のステップで、お客さんの心理を理解すると。まあ、そういう、知り尽くすぐらいの気持ちでお客さんのことを知るということで、その商品を買いたそうな人がどこにいるか探して、その人たちを理解して、相手の悩みや不安や欲や夢や目標などを、それらを調べ尽くして、まあ、バッチリ理解するということですね。そして、まあ、商品を見極めるということで、まあ、深く徹底的に理解するということですね。すべてを知るぐらいの気持ちで。まあ、使い倒すぐらいの気持ちで、その商品を使ってみるといいかもしれないです、自分で。まあ、ほとんどの人はね、このステップで中途半端になるんで、お客さんは多分こういうことを考えてるかな、ぐらいのレベルで、まあ、マスターしてるっていうレベルまでには、リサーチですね。まあ、それができていないということで、まあ、商品を理解するのも大事で、とても大事ということで、なんとなくちょっとやってみたぐらいのレベルじゃ、やっぱりこれはできないんですよね。五感をフルに使って、まあ、五感をフルに使って、いろんなことをして、そこまで徹底的にやって、初めてお客さんの気持ちや商品のことが理解できるということなんですよね。そして次のステップで商品の事実を書き出すということで、ワードまたはオープンオフィスでその商品についての事実を全てを書き出すということで、まあ、これでもうお客さんの心理を理解するとか商品を理解するということができてないと、まあ、ここが商品の事実を書き出すというステップが書けないんですよね。まあ、商品のことを、まあ、知っていたらこれたくさんのことが出てくるはずなんですよ、事実を書き出すというステップで。で、次のステップで商品のメリットを書き出すということで、書き出した全ての 事実をお客さんにとってのメリットに訳すると。まあこれも当然ながら商品やお客さんのことをよく理解してないと書けないということになってくるんで、まあ、とにかく理解とリサーチと理解をしっかりやっておくということで、まあその上で次のステップで、まあまずノーと言われないだろう、これは間違いなくと言われるようなオファーを書くということで、まあお客さんがそのオファーを聞いたら、まあそれを手に入れない手はないという、間違いないぐらいのオファーを作るということで、まあこのオファーが商品が売れるか売れないかの鍵になると言ってもいいぐらいで、まあ多くの人っていうのはここでノーと言ってしまうものを作るということで、まあ絶対にと言ってもいいぐらいにノーと言えないものにするっていうのは重要になってきます。そして次のステップで、まあ最終ステップですけども、全てを一旦忘れると。ワードまたはオープンオフィスに書いたものを、商品に関する事実、お客さんのメリットを箇条書きにしたものや、ノーと言わせないオファーなどを一旦忘れて、1日2日と待っていると。まあ、この待ってる期間に、脳の中が全て整っていくと。まあ、1日2日休むと、頭の中が整理されていくんで、まあ、脳内で全てのパズルがつながり、コピーを書く準備が整うと。まあ準備としてはこれで全てが決まるということで、まあ、何があったかっていうと、もう一度まとめますと、まあ準備するのは何かっていうと、まあコピーを書くための準備として必要なものは何かっていうと、第一にワードまたはオープンオフィスを用意する、第二にお客さんをリサーチする、第三に商品をリサーチする、第四に事実を書き出す、第五にそれをメリットに翻訳する。まあそうですね、メリットをボレットに書いてもいいですし、まあ、そして6番でノーと言えないオファーを書く、そして最後に7番で休むと。まあ、ここまでやって初めてコピーを書き始めると、それぐらいの気持ちでやってもらいたいということですね。難しいですかね、やっぱり最初からこれは。慣れるまでにちょっと時間かかるかもしれないですけど、これがやっぱり、これができないと始まらないというようなぐらい、いいコピーを書くためには重要なステップなので、これを忘れないでもらいたいと思います。そうですね、理解と同じぐらいに大事です。準備期間にやることですね。で、問題解決の心得としては、まあ2つあるんですけども、客観的立場を崩さないということと、俯瞰的立場を取るということで、自分や相手の言葉に偏らない。そうしないといい解決策が出てこなくなるということで、問題のポイントはどこなのかということを常に考えることが重要になってきます。まあ、その内容が根本的に解決になっているのかっていう、まあそのひとときの解決ではいけないということですね。表面的問題っていうのは一つの問題で成り立ってるわけではないんで、まあその下には複数の原因というものがあるのが一般的です。もう複数の原因が複雑に絡み合って問題になっているんですね。表面的に見るのではなくて、この問題はどんな裏っていうか深い部分があるのかっていうのを考えて、そこを踏まえて情報を集めるということで、まあ、最後に集めた原因をまとめて、その時に初めて問題の本質が見えてくるものだとも言えます。この人の問題は何で、何をすれば解決できるのか、自分だったらどういった視点や解決案が出せるのかということで、そして行動をすると。行動を促すと。コピーライターっていうのは行動を促さなければなりません。態度や理解や共感、問題解決の実際をうまくレターの中で伝えれば、人は勝手に行動してくれると言われてます。この人についていきたい、もっと話を聞きたいっていう状態になっていると思います。まあこれで、それでもさらに最後の一押しをしてあげないといけないです。 最後まで行動してもらうことを忘れないということで、まあついつい忘れてしまうんですけど、行動してくれてどうなんどうなんだっていう世界なんで、まあ未来をイメージさせてあげるということも重要です。この行動をすることによってどんな未来が待っているのか、行動しないとどんな悪いことが待っているのか、それをイメージさせるということです。まあ成功と恐怖の未来ですね。まあ本人でも気づいてないレベルのことを言ってあげると、さらに信頼が上がると思います。まあお金を稼ぐことから逃げないでほしいということですね。まあそうですね、背中を押してあげるっていうのはね、最後まで人はね悩むんですよ。どんなにいいことを書いて、まあどんなにいい内容だなと思って、どんなに欲しいなと思っても最後に悩むんですよ。ですから最後に背中を押してあげる必要があるんですよ。これもさ、後で出てくるかもしれないんですけども、最後の背中を押してあげるっていうステップもあります。まあ物が売れない一番の理由っていうのは何かっていうと、まあ基本知識がないからなのか、効果的なテクニックを知らないからか、商品や経験や知識がないからなのか、商品や技術に頼りすぎてマーケティングが当たってないからか、まあ全てなんですけども、みんな見落としがちなんですよね。まあ、全てのことが、相手のことが分かった上で実践すると、テクニックなどを使うだけでバンバン売れるっていう、これは人間関係に限らないことであり、友人や恋愛においても言えることであり、もちろん家族にも言えることです。まあコピーライティングとは別の言い方をすると空気を読むことであり、まあ人はビジネスになると相手のお客さんのネット越しの顔が見えなくなるという特性があるんで、まあこれよくある話なんですけどね、まあどうしても相手の顔が見えないと、まあ文章がおかしくなってしまうという人がたくさんいるんで、これちょっと何回も言うんですけど注意してもらいたいんですけど、コピーを書く上で重要なことは、ネット越しの向こうにはお客さんがいるということで、お客さんは生身の人間だということを忘れないでほしいです。まあその上で大事なことは、まず相手に何に対して価値を持っているか、何をされたら喜ぶのか、どんな欲望や願望を持っているのか、相手は何をされれば信用してくれるのかなどを考えることも重要になってきます。他には、まあ、相手の悩みは何だろうか、何に対してフラストレーションが溜まっているのか、まあ、何を満たしたいのか、まあ、これらを理解することによって初めて売れるということですね。まあ、現代人はコミュニケーション障害とも言われてますね。そうですね。まあ、お金がない時代のね、物々交換の時代っていうのは、相手の欲しいものを理解しようと考えるっていう作業があったんですけど、現代では相手のことを考える必要もないっていうことは、お金がっていう便利なものがあるんで、相手の気持ちを考えるということが減ったと言われてますね。まあそして自分のことすらね、わかんない人が大勢いるということで、いくら欲しいんですかって聞かれると、まあまずは100万っていう人がすごい多いっていう話なんですけども、まあその理由を聞くと、答えられないということで、自分のことが答えられない、自分のことを知らない、まずはやっぱり自分を知るっていうことが人を知るという以前の話として大事になってくるということですね。そうなんですよね。やっぱ100万という人が多いですよね。やっぱりまずは100万、まずは100万ってね、なんでなんでしょうね。キリがいいから。まあけど理由がないっていうのがね、ポイントで。まあ二つ目の便利になった、まあ、ことで、通信インフラによる弊害ですね。まあ相手のことを理解した上でコピーを書くということで、まあつまりは、相手は何を満たしたいのかっていうのに気づくことが大事です。コピーライターイコール相手のことを理解する職業です。文章を書くのがコピーライターではないです。そうですね。 まあ今回はこれぐらいで終わろうとは思ってるんですけども、まあどうでしたかね。ちょっといろいろややこしい複雑な話がね、最初の分かりやすいマインドセットに比べると多く出てきたと思うんですけども、ちょっとずつ消化していきたいと思うんですけども、まあできるだけ分かりやすく解説していきたいとは思ってるんですけども、まあ分からない部分は分からないなりに何回も聞いてみるとか、自分なりに落とし込んでもらえればいいと思います。では今回もとりあえず終わりたいと思います。ありがとうございました。